私たちの罪が許され、復帰人の力が抹殺される。それよりももっともっと広い、偉大な主のご予定がついております。父なる神は御子を多くの兄弟の長子となるとし、多くの神の子を求めておられるのです。ですから、イエス様は自らの命を差し出されました。イエス様が十字架にかかり、裁かれ、我々の罪の負い目を自ら負われ、私たちの古き人の力を抹殺されました。そればかりではなく、十字架にかかり、自らの命を死に渡されたのです。ですから、イエス様の死は、アダムが失ったものを回復するため、すなわち罪の許しと罪の力からの解放だけではなく、自らの命を与えることにより、人類に永遠の命を得させるための死であった。ということができるのです。エペソ書の五章の25節を見ると次のように書かれています。347ページです。五章、エペソ人への手紙の五章の25節。キリストは教会を愛し、そのためにご自身を捧げられた。キリストは教会を愛し、そのためにご自身を捧げられた。これは、イエス様の死の積極的な面です。イエス様は私たちの罪と罪の力のために亡くなられたばかりではなく、私たちの永遠の命のために亡くなられたのです。まあ、この事実をしっかりとつかむために、最後にちょっと四つの例を持って考えてみたいと思います。第一番目、アダムが眠らせたエヴァが作られたことです。創世記の2章の21節。二章の二十一節。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のアブラ骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったアブラ骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。すると人は言った。これこそ、今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのです。そして今読みましたエペソ書の箇所、本当は、まあ、とも一緒に読むべきでしょう。エペソ書5章の25節から、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身の捧げられたように、あなた方も、自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身で、シミやシワやそのようなものの何一つない記憶傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。まあ主の教会とは何であるかというと考えると私たちは救われた罪人の集まりでありその裏には罪が大きく場を占めていると考えます。主なる神の目から見た教会は違います。主の教会は御子から取り出したものであり、これは神が永遠昔から予定されていたところのものであり、罪の影すら見えない。罪とは関わりの ないものです。私たちは今までの学びを通してお分かりになったことでしょうけど、イエス様の死は罪に陥り、神なく望みなく歩む者のため、また神に敵対する者のためであったことを分かります。けども、このエペソ書5章に中5節を見ると、イエス様の死は罪のためだけではなく、違った目的のためでもあったということが分かります。キリストは教会を愛して、そのためにご自身を捧げられた。この主の愛を御霊は、夫と妻の間の愛に例えています。エペソ5章には、イエス様が罪のために亡くなられたことについては本当は書いてない。教会を立て上げられるためにご自身をお捧げになったことが書かれています。これを説明するために、パウロは創世記2章を取り上げたのです。創世記3章以下を読んでいきますと、主なる神はアダムとエバの罪を負うために動物を殺し、その皮を着せたことが書かれています。引き続いてカインとアベルの捧げ物の問題、また多くの動物が生贄として捧げられたことが記されています。けども、これらは全部イエス様の死が罪人を許し清めるためだったことを象徴しています。すなわちイエス様は罪人のために亡くなられたという面を物語っています。けどイエス様の死は罪のためばかりではなかったということを教えてくる箇所が旧約聖書の中にあります。それは今話したように、太宰の前、創世記2章です。パウロは御霊の導きによりこの創世記2章を例に取りました。主なる神はアダムを眠らせました。もし信ずる者が死にますと、その死について聖書は死んだという言葉をあまり使いません。眠ったと言います。信者は罪を許されて永遠の命を持っていますから、死んだと言わないで眠ったと言います。アダムの場合もそうでした。アダムが罪を犯す前のことだったから眠ったと言っているのです。主なる神はアダムを眠らせました。罪を犯したからではない、その後で罪を犯したのです。エヴァが罪を犯したためにアダムは眠らされたなのではない、その時エヴァはまだ作られていなかったのです。眠らされたのはアダムから何かを取り出して新しいものを作り出すためでした。アダムはその妻エヴァを作り出すためでした。主なる神はアダムから妻のエヴァを取り、作り出すためにアダムを寝させました。結局アダムは死んだ。アダムの死はイエス様の死をもちろん象徴しています。救いは罪の薬にすぎません。救いはアダムが後に罪を犯したから必要となったのです。けど、主なる神の永遠からのご予定は、罪から救い元通りにするといったことではありませんでした。多くのキリスト者は救いだけを考えて、人間は救われるために救われたかのように考えています。アダムは永遠の命を得させる命の木の実を食べませんでした。ですから永遠の命を持っていなかったのです。単なる作られた命しか持っていなかったのです。たとえアダムが罪を犯さなかったとしても、イエス様はどういう方法によったか知れませんけど、人類に永遠の命を与える必要があったのです。けどアダムは罪を犯しました。ですからアダムが罪を犯す前に必要だったものに加えて罪の許しも必要と なったのです。アダムは本当に救われるため、永遠の命を得るためにイエス様は犠牲になったのです。主は自らの命を与えることにより人類の罪を許しそれを加えて、アダムが罪を犯す前に必要していたもの、すなわち永遠の命まで同時にお与えになりました。まあ驚くべき主の御業です。ですから信者は太宰の前にアダムが持っていたものよりももっと多くのものを持っているわけです。キリスト者は永遠の命、神の子、主イエス様の兄弟、これらのすべてを持っているのです。アダムはエヴァが生み出されるために眠らされました。エヴァは別のものとして作られませんでした。アダムの体から取り出されていたのです。まあ、同じように主なるイエス様は真の教会を共に蘇らされました。教会は主から取り出されたものです。イエス様は十字架に行き、自らを死に渡されましたが、それは傷も染みもない教会を、まあ、花嫁を、着飾った花嫁を生み出すためにそうされたのです。二番目の例は、まあ、一つの麦が死に、多くの実を結ぶ